はい、皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。本ポッドキャストはファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げる番組です。本日司会の横山です。
ご一緒する編集部林です。
編集部本橋です。
今日もこの3人でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
3月ですね。もう
3月、
はい、もう
これはいつ配信なのか、
いつ配信なのかは
3日かない
じゃなくて、まあ3月であることは間違いない。はい、
3月、
3月ウキウキしますか、本橋さんは。
いや、特に、あの、平常運転でやっていこうかなと。はい。ウキウキするんですか、皆さん
は。皆さん、春はウキウキするんじゃないですか。
花粉症が若干あるので、なんか。
あんまりいい季節じゃないと。
若干ぼーっとする感じは、いつも以上に、ね、はい、あります。
子供の頃はさ、俺3月とか春とかそう好きだったんだけど。
あったかくなって、桜が咲いてみたいな。
そう、それでほら、まあ、小学生とか中学生とかはさ、うん、クラス替えとかもあるし、
新しい仲間たちとみたいな、
新しい、うん、あ、本当になんか学校に行ってるとなんか始まりの季節みたいな感じな、
うん、
だけど社会人になるとさ、
うん、
別に社会人は悪くないんだけど、
うん、
あ、それ花粉症だよね。
話が飛躍するよ。
花粉症が全てをダメにするなと思って、
うん、ああ、
どうしようもないじゃん。なんかそのなんで、あ、ちょっと暖かくなって気持ちいい日であればあるほど、
うん、
もう花粉でさ。
そうなんだよね。俺も30ぐらいから花粉症になり始めて、なんとなく憂鬱な季節になってきたよね、
うん、
そういう人多いんじゃないですか。そう
だから、うん、なんだっけ、誰かがこう杉をさ全部切るみたいな政治家の人方が時々いらっしゃるじゃん、うん、それだけはなんかちょっと
一票入れようかなみたいな。もう俺なんか杉薬局で杉花粉の薬買うことに抵抗あるよな。
あ、す、え、杉薬局で別に裾の杉じゃないですよね。
え、杉でしょ、マークが杉じゃん。
あ、そうなんだ、
うん、なんか杉に利益貢献してるような、向こうになんか塩を送ってるような、こう杉薬局悪くないんだけどさ。
フィンランドとかはさ、
うん、
そのほらあそこって木材大国、パルプ大国
ですよね、はい、うん、森がたくさんあって、
で、そのメッツァっていうさ世界最大、うん、伊藤忠も結構出資してるメッツァグループっていうのがあって、
うん、
それで俺も知ったんだけど、
うん、
とにかくパルプの原料としてさ、
はい、
針葉樹だからさ、
うん、
杉だと思うんだけど、
うん、
死ぬほど植わってるんだけど、
うん、
フィンランドの人も花粉症になったりしてんのかな。
ちょっと俺詳しいことわかんないけど、北海道花粉症ないってよく言わないっけ。
ああ、そうですね。確かに北海道の人は、
うん、北の杉となんか違う。北の杉は花粉症にならない。
いや、ちょっと北海道に杉が たくさんあるかどうかも知らないし、なんかよく言われるのは、その戦後にたくさん植林したのが今頃になって聞いてきていると。
あ、なるほど。
そういうのがあんまりないんじゃない
か。ああ
、そうか。もう前からある。杉だから、
うん、
別に人口が増えてるからさ、まあね、どんな春なんですけど、
はい、
今日はさ、うん、テーマとして2月23日号で、
はい、
この数年3年目か定番になってる、あの地方セレクトって我々は社内で呼んでるんだが、
はい、
全国のセレクトショップ、全国のユース、なんかこう有力セレクトショップ特集っていうのがある、
まあ、我々どうしても東京にね拠点を置いてるので、取材先って大体首都圏
固まりがちなんだよね、うん、はい、でそんな中で、でまあ いろいろあれですけど、やっぱりこう僕は千葉出身で、まあ、東京に住んでるんだが、なんかやっぱ地方にさすごいセレクトっていうのがやっぱあるんですよね。
そうね、うん、
何がすごいかって、まあ、いろいろすごいことあるんだけど、もちろん規模が大きかったり、あとこうなんていうのかな、なんかこうな、例えば仙台のさあのセレクトショップなんて、マルジェラを世界で一番かつて売ってたとか、
ね、今回の特集に出てる
とか、出てこないんだ、あの3年前ぐらいで取り上げた、
うんうん、
みたいなさ、
うん、
こうなんていう
の、仙台のセレクトショップがマルジェラを世界一売ってんの、
かつてね、
かつて、
うん、まあそれ都市伝説なのか、うん、でも多分本当らしいんだが、
レボリューションですね、
そう、レボリューションみたいなさ、
うん、
そういうこうなんか伝説的な、
うん、
こう逸話を持つようなあのショップがあったりして、
はい、
で結局ブランドの人たちからすると、
うん、
その ブランド、ファッションブランドの人からすると、もちろんセレクトショップの売り上げなしに、やっぱブランドって成立しないですよね。
うん、
あの結局、物を売るのが必要 で、もちろん直営店を、まあ、百貨店とかに店舗を出したりとか、あ、まあ、あのショップがあったりとか、置いてあったりとかするんだが、やっぱセレクトショップがさ、やっぱ売ってくれないとどうしようもないので、
うん、
でセレクトショップの方々は一方で、地方のセレクトっていうのはオーナーバイヤーの人たちが多くて、
うん、
彼らは目利きであり敏腕販売員でもあるっていうところからも、
はい、
この販売員、あ、まあ、地方セレクトっていうのかな、全国のセレクトショップって非常にあの存在として、まあ、ユニークだなというところが、
うん、
まあ、一つありますよと。それで、うん、まあ、我々もきちんとそういうところをフォローしよう、フォローアップしきちんとしていこうというのが、まあ、この、いわゆる地方セレクト、セレクト、全国のセレクトショップ特集というところになっているんですよね。
はい、うん、
という感じでやってるんですけど、で、今回、これ何店舗取り上げたんだろう。この2月23日号だと、なんか1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。
15店舗。
北は、
北は
岩手から。
岩手から。南は長崎。
長崎か福岡って感じ
ですね。
長崎
まで、
はい。九州まで。はい。
九州までありましたよ。
うん。
でさ、なんかもう我々も3年目なんで、特集やるのが。
うん。
なんかこう、セレクトの探し方もさ、
はい。
なんか、ちょっと、なんかこう、メソッドができてきたのかなという気は。
あ、そうなの。
薄くしてんだけど、
うん、
なんかは。できてない人たちも多いかもしれないんだけど。
うん、
で、まあ、で、今回、編集部員が総力を上げてね、それぞれ、で、まあ、本橋くんはメンズコレクションとかがちょっとかぶってたりして、
はい、
今回やってないという人、基本は大体みんな参加してやってると。で、本橋くんの場合は、後で聞こうと思ってるんですけど、店舗の推薦はしてるんです
か？店舗の推薦はしました。はい。
みたいな感じで、で、みんな、編集部員が、僕も林さんもその他の人たちもみんなやっていますと。で、僕はね、今回ね、探すときにどういう探し方したかっていうと、カトラスっていうブランドあるじゃないですか。
ダウンの。
はい、うん、あの、あれ、日本生まれのイタリアブランドみたいな、あのダウンで有名な。で、タトラスって、やっぱり卸強いって。
はい。
卸でも人気のブランドなんで、タトラスの営業の方に聞いたんですよ。
うん、
タトラスの営業の方から見た、こう、なんか、面白いセレクトありますかと。
はい。
で、僕の隣に座ってる、マスナリさんっていう女性の記者が、はい、あの、ショールームセッション、ショールームのブランドの商品をこう、まあ、ショールームとして、卸を支援する機、あの業態っていうのかな、プレスルーム、ショールームのセッションっていうのがあるんですけど、
うん、
セッションの方に知恵を借りてましたね。
はい。
そうするとやっぱり彼ら、そのもう、なんていうのかな、詳しいんですよね、全国のセレクト。うん、で、ショールームセッションで、マスナリ記者は、
うん、
例えばここいないんですけど、マスナリ記者が取材した、岩手の生活工芸。なんかはすっごい面白いショップ。盛岡ね。岩手盛岡の生活芸術か。
はい。
みたいな。で、なんか必ずしも、その営業の、ブランドのホールセールの営業担当の人も、ショールームセッションみたいな方も、必ずしも自分たちがビジネスの付き合いがないところでも、ここはすごい面白いところですみたいな情報を結構持っていて、彼らの情報ってすごい、なんていうの、変動が高くて、うん、そういう感じで、うん、見つけています。で、僕はタトラスに聞いた高松のね、うん、NDC ジャパンという企業をまず聞いて、
うん、
で、じゃあ高松行ってくださいっていうふうに編集長から、まあ、許可というか、まあ、編集会議なのかな、編集会議とか、まあ、編集長が最終 OK です、高松行ってくださいって言ってから、高松の、せっかく高松まで行くんで、高松のいろんなセレクト
4つも
4つ
も、え、じゃあこの今回の特集の15点のうち4件高松なんですか？
高松なんです。
高松特集なんです。
すごい。一番ちょっとなんか
高松ってセレクトショップが栄えてるん
ですか。いや、あのさ、で、あの、で、今回僕はその高松の NDC ジャパンって、まあ、会社側の社名が NDC ジャパンで、ショップはラディカっていう、ラディカ、うん、で、ズスハルモニっていうのが、あの、NDC ジャパンがあの展開してる業態なんですけど、その本店をラディカっていう名前にして、ズスハルモニっていうのが、まあ、イオンモールとかに出店してるんですが、ラディカ、ズスハルモニ、高松本店と、高松のね、メンズセレクトのサーカス。ここもまた渋い、いいとこでしたね。で、あと、高松ってさ、あの、商店街が有名なの、皆さん知ってますか？
そこ栄えてるよね、その、
丸亀町かな、うん、
いわゆるその地方都市に行くと結構ねシャッター街だったりするんだけれども、四国の中でも、俺あの高松、松山、高知、徳島って行ったことあるけども、高松が一番市街は盛り上がってるような気がしますよね。
その商店街の、うん、あのある、あの そういえばね、ラディカもあの商店街のところ一角にあるんですけど、
うん、
この商店街の再開発の中から生まれたと言われる町の修練963という、まあ、ここは、ね、結構物産中心なん
です。商業施設なの？
ね、ショップですね。
うん、
はい、っていうショップと、あとアジサーキュラーパーク、これ後で口述あの詳しく説明しようと思うんですけど、
はい、
あの謎に生まれたすごい先鋭的な循環型セレクトショップ、
はい、
4点を
お願い
しました。
はい、
はいはい、すいませんという感じでなんか話していきたいんですけど、
話してい
く、
これ4点全部話しそうな勢いで2時間ぐらい続きそうな、はい、この話が、はい、はい、
感じなんですけど、まあおいおい林さんは何今回
俺の方に飛ぶのも、
いや、
あと高松の話しちゃえばもう
高松の話しちゃう、
うん、コンパクトに
長くなりそう、はい、でコンパクトに言うと、
うん、
高松ってね、
はい、
あの今めっちゃ盛り上がってるんですよ。
何が盛り上がってんの？
あの分かりやすくすごい象徴的な出来事が、
うん、
あのマンダリンオリエンタルっていうさ、
高級ホテル、
香港初の、
はい、
今日本橋にしかない高級ホテルチェーンがあるんですけど、
はい、
にそのい日本にはまだ今1軒しかないんですよ、
うん、
マンダリンオリエンタル有名ですけど、
はい、
なんとマンダリンオリエンタルが高松にできるっていう、衝撃的な。で高松でなんでかっていうと、そのあれですね、高松ってその高松市って要はあの瀬戸内、直島、手島とか瀬戸内ビなんだっけ、瀬戸内ビエンナーレ、まああそこのアートトリエンナーレ、
まあアートのフェスティバルの
あれありますよね、うん、あそこ今要は外国の方ですっごい人気なんですよ、
うん、
まあ、実は僕も行ったことあるんですけど、素晴らしいスポットで、はい、で直島に行くのは上の瀬戸内のその岡山側から行くか高松側から行くかっていう感じになってるんですけど、
うん、
まあその瀬戸内アートのあの直島とか手島とか行く訪日客が今うわーって積みかけてるんですけど、
跡、
がないっていうのが結構問題になってて、
うん、
でそれを解消すべく高松にマンダリンオリエンタルができるという
高級ホテルがない、
高級ホテルで27年に開業なんですけど、うん、まあそういうこともあって、
うん、
はい、まあ、訪日客がものすごく増えるんじゃないかという今タイミング。
でも街にはそんなにいないの、その商店街には？
そうですね、僕が行った時はそんなに訪日観光客がいっぱいっていう感じではなかったですね。
もっと海の方とかその分かりやすい観光地に行くわけ
で、まずはね、うん、結構港町なんで、うん、あれなんですけど、まあ、季節的なもんなのか何なのか、その高松市街地まですごくこう訪日、まあ、ちょっとアジア系だとちょっと分かんないんですけど、なんか欧米系の人たちはあんまりいなかったかなというか、ね、うん、まあ、あの いなかった いるはいるけど、すごい東京みたいにあのいっぱいっていう感じじゃ、東京とか京都みたいにうわーみたいな感じじゃない、まあ、ただすごい今盛り上がろうとしているという
、うん、その中でセレクトショップが、
そうで、まあ、でまあなんかこう僕が最初に取材した、
うん、
あの取材する高松を訪れるきっかけ、ラディカ・ズス・ハルモニーは、まあ、NDC ジャパンは、もう、はい、1986年からあの高松市に。
40年前だ。
40年前。うん、だから、老舗なんですよ。
うん、
で、扱うブランドも、あの豆黒ゴーチ、ガニー、CFCL、エンフォルド、MM6、
うん、
バクネ。みたいな、
はい、
割合 構高感度セレクトで本当に何ですかね、CFCL とかまあ比較的新進ブランドですけど結構大きくてコーナー展開してるような、うん、高松の要はそういうに新しいファッションブランドの風を高松市の女性に送り届けるという拠点なんですよね、うん、
それを40年やってきてると
40年やってき
て、うん、静岡にも出店してる。
そうでこれ地方セレクトのすっごい面白いところの一つなんですけど、あの NDC ジャパンって結構あの12、3店舗展開してて、
うん、
でイオンモールとかに出してるんですよ、
はい、
うん、
しかもそれが愛知とかなんか
離れたとか、
うん、で僕が取材したのは2代目あの先代が社長で2代目の石井さんという取締役がいるんですけど、
はい、
なんかこう出店先が結構なんかばらけてますけどなんでなんですかって聞いたら、うん、まあなんかそんなに大きな理由はないですみたいな、
うん、
あのなんか出れるとこに出るみたいな、
うん、
まあ、だイオンモールからこうオファーがあって出るみたいな、
うん、
そうなんて戦略的っていうよりもまあ
応援があればみたいな
そういう感じで出てると、うん、ただやっぱ扱うブランドっていうのは結構いいブランドを扱っててそれをイオンモールで売ると。だから東京にいるとちょっと感覚が違う。
イオンモールでブランドっていうとどのあたりを売ってんの？
いやだから CFCL じゃないのこれ。
イオンモールで CFCL が買えるんだ。
買える。去年の沖縄の時もそうだったんで。
うん。
なんかそういうなんていうのかセレクトがこうなんか東京だとそんな CFCL やイオンモールでとかなるじゃない。
イオンモールという一つの街なんだねイオンモールがもう。
そうそうだから、うん、こう。僕らのそういうなんか意味のない思い込みっていうのは、
うん、
あ意味本当にこういう
4モールだから高いもの売れないってわけじゃないと
そういう、うん、はいなんかっていうでまあこのねまあ NDC はやっぱり2代目がすごいあのやる気に満ち溢れていてなんかそう面白いんですよでまあその老舗なんで高松市でも結構その存在感があるんですよね企業として
はい
でそうすると青年会議所とかさ、うん、経営者の集まりとか高松市のがやっぱあってそういうところにやっぱ2代目としても結構顔出すらしいんですよね、
うん、
で石井取締役自体もその青年の経営者とかをあのなんていうのボランタリーネットワークみたいのを自分で年集めてて3、40人高松とか岡山とか、
うん、
で大阪の人とかも入ってるらしいんですけど年3回か4回ぐらいそういう勉強会とか飲みなんかこう
交流会がある
ネットワーキングパーティーみたいなのやってるんですよね、うん、でなんでそういうことするんですかみたいなことを聞くとやっぱりセレクトまあもちろんあのすごくこう異業種混合でネットワークするだけでもまあ経営者としてすごくこう刺激が多いしマッチング経営者同士のマッチングで新しいビジネスとかが生まれるらしいんですよっていうのもあるしやっぱりそういうつながりを通して服がやっぱり売れるということを、うん、その服売るんでっていうのを前面に出すともちろんみんなえってなるけどなんか自然にこうそういう人たちを通しつながりを通してこう自分のショップとかあのショップに還流するってことが結構ありますということを言ってて、うん、まあ今後地方セレクトが生きる道ってそういうとこなんじゃないかなみたいな。
なるほど、うん、顧客ですね顧客をいかに増やしていくかとファンを、
はい、
うん、
でこの石井取締役写真あのちょっと載ってるんですけど、
はい、
イケメンでしょこれ、
うんうん、
明らかに
写真が小さくてよくわかんないんだけど、
はい、うん、もうちょっと大きいが良かったなんかイケメンでね陽キャなんですよ、
うんうん、
書いて
る陽キャ
陽キャの2代目
すごいだからいやこの人とこの人に誘われたら飲みとか絶対行くよなとか、
そんなに
楽しそうだなっていう、
うん、
で実際マジで陽キャなんで、
うん、
なんかでやっぱ天職なんだなこういう人はっていうふうに思いましたね。なんか
石井さんが接客することもあるんですか？
接客あのこのデスハルモニーっていうのはウィメンズなんですけど、
うん、
一方で NDC やっぱメンズのセレクトもやっているんですよ、
うん、
でそれはかなりこの石井取締役の方があのやってるらしいやってるみたいなんですけど、うん、そうするとねかなりねなんていうのあのなんていうのそうかなりメンズやってますね、
うん
うん、グレープスか
はい、
うん、なんかもう面白くて ちょっとあともう一個だけ、ちょっとアジサーキュラーパークっていうのをちょっと最後説明したいんですけど、
ごめ
んなさい、ちょっと時間長くて。アジサーキュラーパークはさ、なんか、その聞いたことないでしょ、アジサーキュラーパークって誰か。
はい。
まあ俺もこれ取材して初めて知ったんだけど、この、高松から市街地から車で2、30分行ったところにアジ地区っていうのが
あって。ああ、アジっていうのは地名なのね。
そう。うん、アジ。
うん。
このね、アジっていうのが、石って有名なんです。石膏、石をこう掘り出して加工する石膏産地なんですよ、うん、石の産地で、
うん、
あのなんだっけ、あのほらイサム・ノグチ、
はい、
あ、彫刻、はいはい、あれがあれはね、あのアジに隣接する群れ地区っていうのか、アジ群れってそう有名な石の産地、
へ
そこにもともとこの中庄司っていう地元の地場の戦勝者みたいのが工場と本社を持ってるんだけど、
うん、
ここにその中庄司が作ったのがアジサーキュラーパークで、
うん、
でもともと布団工場の跡地を、
うん、
この、中さんっていうのは、中高文さんっていうのは3代目かな、3代目のなんだけど、その布団工場って結構ね、布団を加工するためにすごい天井が高い工場なんですよ、
うん、
それを布団工場もやめて、
うん、
そこにオフィスと、
うん、
まずニット工場、あの編み物工場を入れたんですよ、
はい、
2014年かなんかに。ですごいでかい工場なんですけど、オフィスをそこ集約して、工場も集約して、でその2年後にショップも、このアジサーキュラーパークっていうショップもオープンして、うん、でそれをやるときになんか単なるセレクトショップやってもしょ、で結構こう市街地からも離れてるししょうがないっていうんで、循環型のセレクトショップにしようっていうので、
うん、
すごいなんかそういうなんていうの、古着ももちろん売る、
うん、
で面白いのがそのほら最近あるのが服交換ってあるじゃないですか。なんか服を置いて自分のいらない服を持ってって、
はい、
で代わりにそこに置いてある服を持って帰れるっていう
服
交換っていうコーナーもあって、で、あとあすごい面白いなと思うのは、そのアジ群れ地区っていうのは結構そういうあの石の産地っていうこともあって、結構いろんな工房があるんですよ、石に限らず、
うん、
まあ、石が一番すごいんですけど、でそういう地場の物産も売ってるんですよ、
ね、うん、
でそれがまたすごい面白い、なんか2トンぐらいありそうな石のスツールとかあって、それも売ってるんですよ、
うん、
で結構安いんですよ、20万とかみたいな、こうすごい先端的なセレクトショップを、
うん、
だから中庄司ってアジサーキュラーパークってオフィスと、いや本当の本社のオフィスとショップと工場が一つの建物の中に一体化してるっていう、かなり面白い会社なん
で、うん、
ショップもすごいね、で週末しかやってなくて、
うん、
あのだから社長がやってるらしいんですけど、なんかすごい面白い、三位一体型の SPA みたいな、
うん、儲かってんの？
まあそんなには儲かってない。
放送ちゃって大丈夫そんな。
まあ週末だけなんで、まあなんかこう数十組っておっしゃってたんですけど、うん、でもなんかこういうすごいとんがった店って、でもこのアジ地区ってなんていうの、デストネーションです、なんか別にフラット立ち寄る場所じゃないし、
うん、
ここを目的に来る場所じゃないですか。で数十組っていうのはなんか。毎週そのくらい来るっていうのは、
うん、
このエリアで結構その認知が取れてて、
うん、
で県外からも結構来るようになってるんですよね。
あ、遠くからも来ると、うん、
で、まあ、今後そういう高松なんか港町なんで、で、まあ、マンダリンオリエンタルができると訪日客、
あ、海外の人も来るんじゃないかと、
多分日本の人も増えたりすると、
うん、
こういうところがなんか注目されそうだなっていうのはあるし、
うん、
あとまあやっぱオフィス本社でやってるんで、まあ、そんな無理がないというか。
なるほど、なるほど、
はい。
そんな家賃かかるわけじゃないし。
し、うん、自社でね、スタッフでやってるんで、うん、こういうやり方はすごくいいんじゃないかなっていうのがあって、うん、でも、まあ、他に2つはちょっと時間がないんであれですけど、すごい面白かった。
うん、
初めて、高松行ったこと自体初めてだったんですけど、
うん、
移住したいなって思うぐらい高松はいい街でした、ね。
そんなに一泊、高方が一泊二日で、高松何でも知ってるみたいな。
でもすごいいいとこ
だ、好きになったと、
過ごしやすくていいな、
うん、
ごめんなさい、
ね、
林さん、どうぞ。
どうぞってなんか一人一人独演してくるの、これ。
ちょっと長くなっちゃって、ちょっと、さらっと。はい。
僕、九州行ったんですよね。
はい、
ちょっと今回、九州誰も手を挙げてなかったので、九州を探そうと思って行ったのが、一つは、福岡の、マギークープ。聞いたことあります？
聞いたことある。なんか聞いたことだけある。
有名。これ有名じゃん。
聞いたことある。
僕は、はい。
行ったことはないけど聞いたことある、なんとなく。
行ったことないです。でも聞いたことは何回もあります。
一時東京でお店やってましたよね。
あ、そうだったんです
ね。うん。東京にも出店してた。
あ、そう。
今名前変わっちゃったけど、東急プラザ銀座とか、あと青山にもお店を構えてた時期もあるので、東京の人も結構聞いたことある人多いかもしれないけれども、福岡としても、福岡のお店も結構、地元では有名が当たり前なんだけども、結構九州全域とか、関西からも今人が来るようになっていて、結構扱ってるもの高級なんですよね。その、ドリスとか、マルジェラとか、バレンティノとか、そういった海外ブランドとか、ケースキヨシダとか、雪中とか、そういったものがもう、いわゆるハイブランドが一通りガーッと揃うみたいな感じで、福岡っていうと、商業地ってどういうとこ想像します？
中洲、あ、じゃないわ。天神でしょ、やっぱり。
そういうとこは少し離れたとこなんですよね。天神からおそらく、あんまり徒歩では行く人はいないけど、歩くと15分ぐらいの、マンション街みたいなところの一角にあって、ビルの2階、なかなかその、一元さがフラッと入るようなとこじゃなくて、
なるほど。
知らないとなかなか入りづらいと思うんだけども、階段上がっていくと、こんなところにこんなお店があるんだというような、
そういう驚き。
品揃えがバーって広がっていて、この、経営してるのが三浦房子さん、三浦房子丸がつくんだよね。
ね、俺もそれ気になってた。
五色。
五色かと。五色でしょ、これ。
いや、本文中も全部ついてるんで、三浦房子さん、房子さんと三浦直之さんの夫妻が。
房子さん。
丸、なん丸は。
丸はちょっと俺理由は聞かなかったけど。
わかんないと、それ。
丸をつけてください。ちょっと名刺交換できなかったんだけど、後からメールで。可能でしたら丸をつけてくださいって言って、まあ
冗談じゃないですね。
え、
冗談だったわけじゃないです。
モーニング娘。みたいな。
そうですよね。
そういうノリか。
確かに。
なるほどね。本当かな。
話がさ、まあ、この2人で本当にもうファッションが大好きでっていうような感じ。
2人さ、
うん、
これ若くない？
夫妻。
夫妻で、
うん、
この人たちが立ち上げたショップなの？
2003年ぐらいだったか、20年ぐらい前に
立ち上げて。2代目とかじゃないんだ。
2代目じゃなくて、もともと房子さんは神戸で販売員やって、洋服の販売員やってたみたいな。
へえ。
旦那さんの直樹さんは全然違う業種から来たみたいな。
へえ、
うん。
すごいね。あ、じゃあ、そういう。
そういうところで、まあ、すごく、まあ、レクトショップは、まあみんなそうかもしれないけど、本当にファッションが好きな人たちが集まると、うん、で顧客だけじゃなくて、デザイナーも結構集まるんですよね。
販売員からセレクトショップオープンって、すごい
ですね。普通ですよ、それ。
普通な
の。地方だと、
地方だと普通。
地方だと、基本みんなセレクトのオーナーって販売員じゃない？
そう。
から立ち上げ
る。それ以外ないでしょ。
うん。だからその、店舗の空間もすごく、上質でおしゃれでかっこよくて広くて、
いやだからさ、そこがさ、
うん、
不思議というかさ、なんかいや俺もさ、このセレ販売員なんだよね基本は。みんな
商
品を得てセレクトショップ、その独立してのれん分けみたいな感じで、うん、まあショップを開いて、それがまあセレクトっていう形態になるっていうのが、まあ割合その地方セレクトのオーソドックスな
のれん分けをして、
のれん分けというか、まあ、形としては結局のれんわけだと思うんだけど、
うん、
だけどさ、この販売員の人ってさ、要はショップの内装をさ全部プロデュースできる人たちなんだよね。セレクト
プロデュースってこと、自分で全部やってるかは知らないけれども、
うん、
まあ、おしゃれな空間を作りますよね。ちょっとこのマンション街にこういう空間があることにちょっと驚くような。
だからそういうセンス。
うん。だからその立地からわかるように、わざわざ来るとこなんですよね。
そうだよな。
天神の路面店みたいにフラッと立ち寄るわけじゃなくて、うん、このマギークープに行きたいと、三浦房子さんの接客を受けたいと。
目的地ってことだよね。
三浦房子さんとしては、自分の認識としては、私は販売が好きだからお店を持ってやってるという
な。なるほど。
まあそういう人多いですよね。
うん。
うん、で、この二人がやっていて、最近だと、雪中の桑田さん。
うん。
雪中の桑田さんって普段ミラノにいるんだっけ、拠点って。
そうです。
来日すると必ず来ると。必ず年に2回。
福岡来るんだ。
福岡来て、お店に店頭に立っていろいろ接客してくれし、桑田さんが接客した人は必ずもう雪中のファンになって、その後もずっと買い続けてくれるし、やっぱデザイナーが直接接客してくれることって東京でもないじゃないですか、あんまり。
うん、
そうでもないけどね。
うん、で、わざわざ福岡に来てくれて、やっていて、で、桑田さんっていうのは釣りが好きなんですか？
そうなの。
ああ、うん、なんか
書いてある
こうそういう洋服もなんかそういう感じ
なんか朝釣りに行った後このお店に来て接客するっていう
さ手が魚臭くなっちゃう
そんな細かいことはどうだって洗えば落ちるじゃん
落ちないよ、すごいね
だからケースケ神田も来るしチカキサダさんも来るし、うん、かなりの頻度でこのデザイナーイベントを
すごいね。
やっていて。
記事に書いてあるけど、神田圭介、クリスチャン・ワイナンツ、グロム・バザリアって、いや、さらっと書いてあるけど、すごいよね。
バザリア。そのコレクションも、海外のコレクションもずっと行ってるんで、そういう海外のネットワークもあるんで、というような感じで、福岡にあるって言ったら来てくる。やっぱり、その、東京とか大阪じゃなくて、福岡は面白そうだっていうふうに思ってくれる海外の人も結構、多いみたいですよ。
これだからその三浦夫妻の明らか人間力というか、うん、
人間力ですよね、
うん、
この三浦夫妻さん丸三浦夫妻丸さんが、
うん、
ここへの夫妻ご
職
え
いやごめんなさいこのラジオで言うことじゃないですねあとがちょっと面白いとこ
あったあ夫妻さん丸みたいな
あ
だからこう記事だとさ2人とも三浦だからさコメントをこう記事の中でコメントやるときに房子さん直行さんってするんだけど房子さんが丸がついちゃうからさ
そう
そうだ、ね、
こう房子さん丸々みたいな
そう房子丸さん丸が
そうだね
わけわかんない
まあ全然本筋が丸の方にみんな
違ういやでもすごいよねだってなんか、ま、神田さんとかもさ俺知ってんだけど、
うん、
なんか そんなにこう服着てくださいとか言ってあじゃあ行きますみたいなタイプの人じゃなくて、
うん、
かなりなんていうのかなそのな神田さんなんかは結構自分でファンが自分のブランドでファンついてるから、
うん、
なんかあんまりこうそういうセレクトでとかっていうタイプじゃなくて自分でツアー組んでやったりするんだ、
うん、
自分でツアーっていう名前で全国を回ったりするんだがそういう人もこのマギークープにはなんていうのかな多分マギークープならではのお客さんと多分コミュニケーションとかなんかがあるから、
うん、
ケミストリーっていうのかなあるから多分イベントやったりすると思うんですけどみんな多分デザイナーもみんなそういう気持ちでやってると思うんですよね、
うん
だから
房子さんがブログをやってるんですよね。
ああ、
まあもちろんインスタもやってるんだけれども、
ブログ2009年から
ブログを見てくる人が非常にインスタよりも多いと。
ブログってだって今ね、あんま主流のメディアじゃないじゃん。
うん。
だけどブログなんだ。
ブログ、写真もたくさん、文字もたくさん、それを読んでわざわざ関西から来る人も。いると、うん、俺もブログで予習してったんだけど近所の八百屋とかが紹介されていてその八百屋を見た時ちょっと感動しちゃったもんね、
うん、これ三浦房子ブログに出てた八百屋だ、
うん、八百屋だって、
一人がもうメディアみたいになってる
そうそうそう
結構どのくらいの頻度で更新する感じなん
ですかちょっとそこまでよく知らないけど結構まめに、海外の展示が行ったらそれも書いてるし新作情報も書いてるし、ちょっと日常の些細な八百屋さんいたとかそういうことも書いてるし、みたいな。
すごいな。
その三浦夫妻はちょっと
福岡の前に、
はい、長崎出身なんだけれども、
あ、長崎出身なんだ、
うん、
うん、
その若い時に通っていたというのが長崎の
お、
コールベック、
コールドベックと書いてコールベックという、
コールベック、はい、
はい、
これも歴史ある、いつだっけ、1983年か、
あ、
うん、
だからそのマギー・クープの師匠みたいな感じなのね。
まあ、師匠じゃないけど、すごく買い物してたとは、おっしゃっていたので、ここで結構ドリスを買ったとか。
そういうことか。
うん。まあ、これももう長崎では非常に知らない人はいない有名店らしいですよ。
あ、
うん。
こっち広いんだね、結構495平米。2フロア。
長崎行ったことあります？
俺ないんだよね。
本橋さんは？
僕はもう幼少期にハウステンボスに行ったぐらい
で、ね。それ長崎じゃないね。
あ、どこだっ
け？長崎市ではないよね。うん。
ではないですね。
佐世保じゃなかったか、ハウステンボスって。
あ、そうか。
うん。まあ、長崎って、さっき、高松が平だって言ってたけども、それとは逆で、もう坂の町ですよね。
ああ。
ね、基本的には海と山。
ああ、
うん。
ああ、なるほどね。
海と山。で、あんまりその広い平地がなくてないけれども、うん、結構だからその路面車ももちろんみんな使うんだけれども、路面電車とかでこう行き来するような人が多い、歩ける、うん、俳優するエリア、地方でも、
あ、そうなんだ、
うん、そこの商店街にあって、もうなんだろうな、今言ってるのはドリスとかマルジェラとかそういったハイブランドも扱っているし、そういうふうにそのさっきの福岡の三浦夫妻のようにここからこう結構刺激を受けて、
うん、
ファッションの道に入ったとか、ここから巣立って全国に店を持ったみたいな人も多いみたいな店で、とっても地元に愛されてるなと、
うんうんうんう
ん、まあ、その遠方から人が来てみたいな感じではないんだけれども、
うん、
長崎に根付いて長崎の人たちと一緒に発展して決めて、
うんうん、
みたいな、
うんうん、
で、ものすごく良かったです。もうちょっと時間がないんですごく早口になっちゃった、うん、で本橋さん
時間がない、
時間ない、うん、僕は行ってない、実際行ってないんですけど、
うん、
大阪のフォームというお店を推薦して佐藤さん、佐藤記者に行ってい
ただ
い
た、大阪のフォーム、
はい、大阪の中津にある、
あ、これは割と新しい店なんだね。
ここは新しいですね。あのやってる2人も25歳、
行ったことあるの、はい、取材はしてなくても、
行ったことあります、
うん、
前になんか大阪でなんだっけな、学校のセミナーかなんかにお伺いした時についでに行ったんですけど、うん、なんかどっちかっていうとこれが欲しいっていう目的意識を持って行ったんですよね、
うん、
中津にあるのホームって。
そうなんですよ。何駅だっけ
中津ってさ、
うん、
なんか別にさえなんか、
あ、全然、
いや、こういうお店結構点在してるよ、
うん、そうな
ん、
なんかおでん屋みたいな、
堀江でしょ、だって大阪でそういう、
だから昔からのあれで、中津は結構最近こういう古着とか
車
力のショップとか面白い飲食店多いよね、
ちょびちょび、うん、飲食店結構いっぱい、
うん、でこの若いってこの立ち上げた2人はいくつなんだ。
25と26です。
2000年生まれですね、今日99年生まれ、
Z 世代、
Z です、
うん、
でなんかね、店も行けてて、古民家、まさに改装型。
そう、古い建物多いエリアなんだよね。
そうですね。
うん、
畳の上に、
そうそうそう、
畳のショップなんだ。
これね、多分2階ですね、これ。2階
で。靴脱いていくの？
靴、2階は確か脱ぎません
。靴を脱ぐ洋服屋さん、面白いね、試着してる
の。それも面白い。
うん、ブーザンチャンチオロ、ブレス。
です、
あ、
僕はあのなんだっけ、ゴーチャ、そう、もう名前が覚えられないけど、このアベリア・エドワード・ゴーチャとか、
うん、
そのあたりのブランドは結構この店ぐらいでしかあんま見たことなくて、
大阪初のブランドなんでしょ。
そうです、そうです。
本橋くんはさ、こういうセレクトショップ、新しいとこ探すとき、
どうやって探
してる、どうやって。
僕は結構物欲にまみれてんで、ひたすらインスタとかで欲しいものを探してるんですけど、
うん、
それで欲しいものを売ってる店に行くと
行き当たる、
まあ、僕の、
ね、
そう、欲しいものを売ってる店は大体行けてるっていうパターン、
俺の目に間違いないみたいな、
は
い、
そんな感じですね。この店は最初、このゴーチャじゃなくて、 あのメフィストっていうあのフランスのおじさん靴が最近、
うん、ウォーキングシューズね、
はい、ウォーキングシューズ最近日本で結構イケてる扱いされ始めてて、でも扱ってる店がすぐ売り切れちゃうんですけど、あ、ホームまだ在庫あるじゃんと思って行ったらすごいいい店だなっていう感じで、
あ、足で稼いでる感じですね。
足で稼ぎました。
うん、
やっぱりこう人づてもいいですけど、こうやっぱ自分でこうあれするっていうのは
自分で発見したっていう感じだよね。
自分で発見してると、なんかさ、このさ、ほんと毎回思うんだけど、
うん、
そのセレクトショップっていうのってさ、要はその販売員とか、まあ、オーナーが買い付けて、
はい、
まあ、あるいはちょっと場合によってはデザイナーも呼んで、その現地のその顧客さんとの接点を作って、
うん、
で、まあ、さ、ファッションっていうビジネスでも、ファッションっていうすごく曖昧な括りでも何でもいいんだけど、ファッションの中でのコミュニケーションって、まあ、僕らもメディアだからさ、いろいろ記事書いて情報発信してるけど、一番濃いコミュニケーションってやっぱり売買だと思うんだよね。
なるほど。
店頭での売買ってものすごい濃密なコミュニケーションで、うん、やっぱり高いじゃん、
服って
、
うん、
でそんな簡単に売れないし、あとやっぱ似合う似合わないとか、
うん、
好き嫌いっていうのもお客さんの方にあるから、まあ、そういうのを含めていろんなことをコーディネートしたり話したりしてやるっていうコミュニケーションっていう意味ではすごく濃密で、でそれを考えるとさ、ブラートにとってそのそういうセレクトショップの人が売ってくれることでブランドのファンができるわけじゃないですか。
そうですね、うん、
でそういうふうに考えると、そのセレクトショップってそのファッション業界を支えてるというか、
うん、
非常にこうなんていうの、ファッションを支える現場感っていうのがものすごい強くて、うん、
なるほどなるほど、
毎回そういう取材に行くとそういうのにもうすごい心打たれるんですよね、うん、ここでなんかやっぱなんかここでなんかつながったというか、
うん、
回路がつながってるとも言えるし、うん、カルティベートしてるとも言えるし、で、まあね、そういう地場の人たちって必ずしもブランドのファンがいっぱいいて、その人たちに供給するんじゃなくて、ファンを作ってる人たちじゃないですか、
うん、
セレクトの販売員の人たちとか、うん、まあオーナーの人たちって、だから本当非常にクリエイティブっていうか、
うん、
非常にこう意義があるというか、僕結構業界史来たら何年もやってるんで、その業界のために働いてる感あるんですけど、
うん、
セレクトの人たちにはもう一生勝てねえなと思いながら、
なるほど、
そのぐらいすごい、
うん、
なあと思いながら、今回も思いました。
はい、
うん、
という感じですけど、なんか林さんが12時からアポがあって、今11時58分でもう終わらせろ感がすごい。
分かってくれた、
あと1分ぐらい本橋君話せるから。
そんなこと言ってるや
ろ。僕も、そうそう、お手洗い行きたいんで、昔。
やる気なさすぎる。というわけでね、今日、いろいろ話してきたんですけど、まあ、ぜひ、視聴者の皆さんも、とっておきのね、私のマイフェイバリットセレクトみたいのがあったら、ぜひコメントとかメッセージいただけたら、我々、別に年1回に限らず、取材したいと思ってるんで、ぜひ、東京でも東京じゃなくてもどこでもいいので、もし皆さんもそういう情報があったら、ここ
ああそうですね、
みたいなのがあれば、
うん、ぜひ情報教えてください、
教えていただけたらと思ってます、はい、というわけで今日は地方というか全国のセレクトショップ特集、セレクトについて話しました。ありがとうございます。来週もよろしくお願いします。
来週、
よろしくお願いします。